ルカ一章26から38。6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされてナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人の言い名付けになっていて、名をマリアと言った。御使いがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高きものの子と唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに望み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神のことを唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベスも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そして御使いは彼女から離れていった。ある教会に何かと言いますと、恵まれた女よ、おめでとう、そういう人がいました。女性のための聖書クラスで誰かが正しい答えをしますね。そしたら、つかさず、恵まれた女よ、おめでとう。感謝のことの証があったら、恵まれた女よ、おめでとう。で、ある人が牧師に祈ってもらっていましたら、そういう姿を見て彼女はまた言うんですね。恵まれた女よ、おめでとう。それを本心から言いますので、決してこう嫌味じゃないんですね。で、他の人も彼女がそういうのを喜んで聞いていました。恵まれた女よ、おめでとう。で、この言葉は天使がマリアに神の子を宿すことを知らせた。受胎告知という言葉がありますが、まさにその受胎告知の時に語られた言葉です。で、受胎告知を描いた絵は有名なものがたくさんありますが、ある人がこんな絵をと教えてくれました。マリアがね、現代の女子学生に描かれているんです。考えてみれば、受胎告知を受けた時のマリアは、この絵のようにティーンエイジャーの女の子だったかもしれません。恵まれた女よという言葉がナザレの村の一少女にかけられたというのは本当に驚きです。でもそのことに一番驚いたのはマリア自身だったと思います。しかしマリアはこの言葉に驚いただけでとどまりませんでした。その言葉の意味を理解しようとしました。私たちもこの言葉の意味を理解したいと思います。なぜマリアが恵まれた女よと言われたのか、マリアがどのような信仰でその恵みを受け取ったのか、それを今朝考えてみたいと思うのです。さて、マリアに与えられた恵みは、神の御子の母となるという恵みです。で、この恵みは、全世界にどれほどの女性がいようとも、ただ一人、マリアにだけ与えられた恵みです。マリアの先にも後にも、御子の母になる人はいなかったからです。 それでエリサベスがマリアに言ったその言葉を思い起こしてくださいね。ルカの1の42のところでエリサベスはマリアに、あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の実も祝福されていますとそう言っています。でカトリックのクリスチャンの方々はルカの1の28このお言葉とルカの1の42のお言葉両方組み合わせまして、アベマリアの祈りを作りました。日本語ではアベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます、あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。まあ、こんな言葉になっています。でまさにマリアに与えられた祝福は女の中で最も祝福されたその祝福でした。そしてエリサベスがマリアを主の母上とそう呼んだほどに栄光に満ちたものだったのです。しかしこの言葉は決してマリアを神格化する、マリアを神様にするということではありません。マリアは主の母でした。でも母なる主ではありません。十回の第一回は、あなたは私の他に何者をも神としてはならないと言っていますから、マリアを女神のように礼拝することは間違いですけれども、十回の第五回ではこうあります、あなたの父と母を敬え。ですからマリアを信仰の母、あるいは模範として敬うということは間違ってはいないのです。実際マリアは私たちが見習うべき信仰を持っていました。それはルカの1章45節にありますエリサベスの言葉に表されています。主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんと幸いなことでしょう。神様がマリアに御子の母になるという恵みをお授けになったのは、マリアのこの信仰のゆえでした。で恵みというのは、それを受け取るのにふさわしくないものに与えられるもの、そう定義できますが、誰も神の御子の母になることができるほど立派な人は地上には誰もいません。ごく普通の少女であったマリアを神の御子の母にしたというのは、全く恵み以外何者でもありません。しかしだからといってマリアに神の母として選ばれるその素質といいましょうか、そういう神がそれを喜ばれるものが何もなかったのかといえばそうではありません。マリアには神の恵みを受け取る信仰がありました。マリアはまだ年若かったので、その信仰はまだ成熟したものでなかったかもしれませんし、足らないところもいろいろあったかもしれません。しかし彼女の信仰は純粋でした。従順なものでした。そして真剣でした。当時結婚もしない少女が、しかも婚約者がいるというのに、父親が誰とも分からずに妊娠出産するということはとんでもないことでした。マリアにとって御子の母になるというのは、人間的に考えると恵みどころか呪いでしかなかったでしょう。もしマリアに神の言葉に聞き従う信仰がなかったら、たとえ神様からのお言葉であっても、そんな申し出は受け入れられないと拒否したかもしれません。でもマリアは御子の母になるという言葉を受け入れています。しかも誰に相談することもなく、たった一人で即座にその場で受け入れているのです。未婚の自分にどうして子供が与えられるのか、マリアには分かりません。でもマリアは、神には何でもできないことはありませんという言葉を信じました。そして、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと答えています。でエリサベスが主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、 なんと幸いなことでしょう。そう言いましたのは、マリアのこの御言葉に立つ信仰を褒めての言葉だったと思います。いつの時代も有名な人の母親は特別視されます、尊敬されます。イエス様がラビ、教師として有名になりますと、母マリアも人々から注目されるようになったようです。で、ある時イエス様が人々に教えていますと、群衆の中から一人の女性が声を張り上げて言いました。あなたを宿したたい、あなたが座れた乳房はなんと恵まれていることでしょう。この女性も母親だったんでしょう。同じ母親としてイエスのようなこんな息子を持った母親、羨ましいなという気持ちもあって、尊敬の心からそう言ったんだろうと思います。ところがイエス様はどう言われたでしょう。こう言われました。いや、恵まれているのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちである。この言葉は肉親の愛を否定しているものではありませんが、でも肉親のつながり以上に信仰のつながりが大切なのだということを教えようとしている言葉です。実際イエス様と母マリアとの間には母子という関係以上の関係がありました。つまりイエス様が主であり、母マリアはその弟子であるという関係です。母マリアこそ神の言葉を聞いてそれを守る人だったのです。私たちはマリアを人間的に崇めるのでなく、神の言葉を信じ受け入れ、それを守り通したその信仰の人としてそれに習いたいと思うのです。それこそが私たちもまた恵まれた女、また恵まれた人になる道だと思います。恵まれた女よおめでとう、このおめでとうという言葉には元の言葉では喜べという言葉が使われています。神様は御言葉を聞いて信じそれを守る人を喜んでくださるんです。で、私たちも御言葉を信じる信仰によって、その信仰が神を喜ばせるんです。神様は私たちを喜んでくださるのは一人でも二人も私たちの信仰です。で、神様が私たちを喜んでくださる、その喜びを私たちが感じ取って私たちも喜ぶ、これが皆さんクリスマスの喜び、信仰の喜びだと思います。そうであるなら、マリアに与えられたこの恵みは単にマリアだけのものではなく、私たちへの恵みにもなるのです。まあ、先ほどマリアの後にも先にも神の母はいなかった、マリアへの恵みは特別だったと申し上げましたけれども、まあ確かにその通りなんですが、同じような恵みが私たちにも与えられるのです。私たちももしマリアのように神の言葉を信じ受け入れるならであります。マリアはヨハネの福音書で言葉と呼ばれている方を宿しました。私たちは聖書の言葉を心に宿すことによってマリアと同じような恵みに預かります。マリアが御子を産んだように、私たちもこの心に宿した神の言葉によって神の子供たちを生み出すことができるというのです。コリント第1の4-15でパウロがこう語っています。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あったとしても、父が多くあるのではない、キリストイエスにあって福音によりあなた方を産んだのは私なのである。使徒パウロはここで福音を伝えることによって神の子供たちを産んだのだと言っています。もちろん人を神の子として産んでくださるのは聖霊です。聖霊以外にそんなことはできるお方はありません。けれども 私たちの側から言えば、神の子として生まれるためにはイエス・キリストを信じ受け入れなければなりません。それで初めて神の子になるんです。ではその信仰を持つためには、誰かが神の言葉をその人に教え導かなければなりません。そんな意味でパウロは福音を伝えるということによって、その順序がありますけれども、伝え、そして聞いて信じ、聖霊が働いて神の子になるという順序がありますけれども、福音を伝えることによって私はあなた方を産んだとコリントの教会の人々にそう言っているわけです。パウロはまたガラテヤのクリスチャンにこう言いました。ああ私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。で、パウロはコリントのクリスチャンには私は父だと言い、そしてガラテヤのクリスチャンたちには私は母だと言っています。で、神の子供たちが生まれ育っていくのは神の言葉によってです。ですから神の言葉を伝え教える人は信仰の子供、霊の子供を産み育てることができるのです。これはマリアが御子を産み育てたことに匹敵する大きな恵みではないでしょうか。恵まれた女よおめでとう。それはこのように御言葉を伝え、御言葉を教え、それによって信仰の子供、霊の子供を産み育てている人にも当てはまる祝福の言葉です。で、今年の年間聖句はキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさいでしたね。皆さんはどれだけ神の言葉を心に宿すことができましたか？神の言葉は皆さんにとってどこにありますか？まだ紙とインクの中に閉じ込められたままでしょうか？あるいはあなたの頭脳だけでしょうか？それはあなたの霊の中で育まれているでしょうか？御言葉があなたのうちで命となって生かしているでしょうか？御言葉を宿すということは、まあ男性でももちろん分かることなんですけれども、女性にはよりよく理解できると思います。妊娠によって女性は自分の体内に自分とは違ったもう一つの命を宿します。そのように御言葉を心に宿すとは、神の命を自分のうちに持つということです。母親は胎児に栄養を送りまして、胎児を支える、その命を支えるんですけど、御言葉が宿った場合逆なんですね。御言葉の命がそれを宿している人を支えて命を送り込んでくれるのです。私たちは御言葉によって生かされていくんです。神の御子が人となって生まれてくださったこの奇跡の中の奇跡は、形を変えてですけれども、御言葉を宿す者の中に今も起こります。御言葉によって、キリストが私たちのうちに生まれ、御言葉を信じる者が神の子供として生まれ変わる。その奇跡です。今年のクリスマス、この奇跡が起こることを期待し、また信じて、祈ろうではありませんか。ご一緒にお祈りしましょう。父なる神様、このクリスマスに私たちは救い主が私たちのために生まれてくださったという大きな喜びを祝います。それと同時に罪人が悔い改め、キリストを信じて神の子供として生まれるという天を揺るがすほどの大きな喜びをも祝いたいと思います。そのためにも私たちを御言葉を宿す者としてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。